大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。もう8月最後の週末だというのに、暑さはなかなか衰えてくれませんね。さすがに夜はコオロギの声なんかも聞こえてくるようになりましたけどね。それでも風のない日なんかは夜9時頃まで外にいても暑いですからね。夕方になると雷がゴロゴロ聞こえてくるような日も多いんですけども、先日私やってしまいました。その雷ゴロゴロでパソコンにトラブルということなんですけども、その日は夕方4時半頃から黒い雲が出てき始めて、遠くで雷の音も聞こえてきたんですね。ちょうど私自分のパソコンを開いて音声ソフトを使って仕事をしていたもんですからね、そろそろ電源のコンセントを抜かなきゃと思っていた矢先、近くにガラガラドシャーンと雷が落ちたような音がしたわけでもなく、ピカッと何か光ったわけでもなかったんですけどもね、いきなりうちのブレーカーがバチッと落ちた音が聞こえたすぐ後に家中の照明が消えまして、つけていたテレビの画面も真っ暗になっちゃいましてね、いやちょっとびっくりしたんですけども、少し気を落ち着けてから踏み台をブレーカーの下に持って行って、それに登ってブレーカーを元に戻したらば、普通に照明もついたしテレビも元の画面に戻ったんで、ああやれやれと思ってパソコンの仕事を再開しようとしたら、あれ電源は入るんだけどマイクロソフト not installed っていう文字が出てきたまんま戻らないんですよ。あ、これちょっとやばい状態かもと思いまして再起動させてみたんですけどもね、変わらずその not installed が出たまんまで、ひょっとしたら中のデータが全部パーになってしまっていたらどうしようと、そこでようやく青くなりましてね、すぐ知り合いの修理屋さんに持って行ったんですけどね、結局翌日の午後にはデータも全部復元してもらって事なきを得たんですけども、当然その修理はただではありません。はい、25,000円かかりました。それを聞いて、ああなんであの時あと10分でも5分でも早くコンセントを抜いておかなかったんだろう、パソコンなら内蔵のバッテリーで2時間ぐらいは動くんだからと悔やんでみたものの、後の祭りでしたけどね。皆さんも遠くで雷の音がゴロゴロ聞こえるようになったら早めにコンセントを抜いておきましょうね。バッテリーがちゃんと充電してあれば作業は続けてできますからね、という無駄な出費があったとほほなお話なんですけども、それでも全部データがなくなっちゃったよりはまあいいかと自分を慰めています。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました、今週の1曲目。毎年夏の終わりには1回聴きたくなる曲です。 J-Walk 1992年のビッグヒット、何も言えなくて夏。この曲最初に出たのは1991年だったんですけどもね、しばらく売れなくて有線放送などで火がついて92年にビッグヒットになりました。今週の1曲目、 J-Walk の何も言えなくて夏でした。
蔵出しコレクション。
今週のこのコーナーはちょっと異色の歌手の歌を聴いていただきましょうかね。テレビの料理番組ではとにかく大きな声でわーわーと大騒ぎして喋りながら調理して、出来上がった料理には変な名前をつけては大笑いをしている自称料理愛好家の平野レミさん、ご存知ですよね。メガネをかけてちょっと派手めの服を着ているおばさまなんですけども、あの平野レミさん、実はその昔、そうですね、今から50年ほど前の20代前半の頃、シャンソン歌手としてデビューしているんですよ。まあその時代の曲はかなり古いんで見つけることはできなかったんですが、1990年代の初めに歌ったテレビアニメの主題歌を用意しましたよ。平野レミさん、1947年昭和22年の3月、東京の上野のあたりの台東区の生まれです。今76歳にしちゃ若くて元気ですよね。高校の在学中にシャンソンに魅力を感じたそうで、学校を中退してオペラ歌手で有名な声楽家でもあった佐藤よし子さんという方に師事して、23歳の時にプロとしてデビュー、レコードも出しています。それと同じ年、1970年昭和45年に東京の TBS ラジオで始まったお昼のワイド番組、 相川欣也さんとアナウンサーの健城美恵子さんがメインのそれゆけ歌謡曲という人気番組があったんですけども、番組の中では当時まだ駆け出しだった若手のアナウンサー久米博さんと一緒に各地からリポートをする仕事をするようになったんですね。それがまたあのすっとんきょうな性格ではちゃめちゃなことを喋ってたもんですから逆に人気が出たんです。そしてその番組をよく聞いていたイラストレーターの和田誠さんが平野さんのキャラクターをとっても気に入ってたまたま麻雀仲間だった久米さんや番組のディレクターに彼女を紹介してほしいと頼んだもののいやいやあれはやめといた方がいいですよと何度も断られたんだそうです。それでもくじけなかった和田さん、一回だけ会わせてほしいと懇願されたディレクター氏が場をセッティングしたところをなんと二人はすぐに意気投合して出会ってから10日で結婚を決めたっていうエピソードが残っているんですよ。平野さんよりも11歳年上の和田さんはその後映画監督なども務めましたけども4年前2019年の10月に83歳で亡くなるまで二人は本当に仲のいい夫婦として有名でしたよね。そしてご夫妻の二人の息子は長男がロックバンドトライセラトップスの中心メンバーの和田翔さん、そしてその妻は女優の上野樹里さん、次男の律さんはクリエイティブディレクターをやっているんですがその妻は料理研究家の和田明日香さんというすごい家族構成の一家なんですね。平野レミさん歌手としては1970年のデビューから4枚ほどシングルレコードを出しているんですけども特にヒットした曲はなくてしばらく時間が経ってから1991年に魔女の宅急便でおなじみの童話作家の角野栄子さんの作品小さなお化けあっちこっちそっちっていうのがテレビアニメになった時にその主題歌を歌っていたんです。この曲は作詞も角野栄子さんがやっています。では平野レミさんの曲ちっちゃなお化けの歌。91年と言いますともう今から32年前ですからね。40代前半の頃の声ですけどもやっぱりパワーありますよね。今週の蔵出しは1991年の4月から1年間放送されたテレビアニメ小さなお化けあっちこっちそっちの主題歌平野レミさんのちっちゃなお化けの歌でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画はドラゴンボールでおなじみの鳥山明さん原作のアニメサンドランドです。数ある鳥山作品の中でも完成度が高いと評価されている漫画なんですけどももともと2000年ですからもう今から23年前ですね、少年ジャンプに14回だけほぼ4ヶ月にわたって短期集中連載されて人気のあった作品が四半世紀近く経ってようやく長編アニメ映画になりました。私今65歳ですけども小学校に入る前にテレビで初めて鉄腕アトムや鉄人28号を見ましてその後漫画雑誌サンデーやマガジンジャンプにチャンピオンといろんなのを読んできて巨人の星から明日のジョーハレンチ学園にドカベンなんてところもね漫画の連載をリアルタイムで経験していますしテレビアニメでしたらばガッチャマンとか宇宙戦艦ヤマト、まあ物心ついてからずっと見てきた最初の世代ではないかと思っているんですけどもまあ今でもコミックスで続けて読んでいるのは島耕作とゴールデンカムイくらいですけどもそんな私がこの人は天才だと思う漫画家3人挙げるとするならば最近では20世紀少年ややわらちゃんの浦沢直樹さんね、それから80年代のアキラや気分はもう戦争の大友克洋さんそしてもう一人がドクタースランプで私を目覚めさせてくれた鳥山明さんこの3人ですね、ドクタースランプはコミックス全巻持ってますけどもその後のドラゴンボールはさすがに社会人で大人になっちゃったんで読んではいませんでしたけどもね、鳥山さんの漫画のすごいと感じるところはね絵のうまさやアクションシーンの面白さだけじゃなくて例えばドクタースランプで言うとサラダキノコちゃんとかドクターマシリトとかあニコちゃん大王なんてのもありましたけどもクスッと笑わせてくれるようなユニークなキャラクターがいろいろ出てくるところだったりするんですけどね、今回の作品サンドランドもそういうユーモラスな笑えるところがたくさんあって好きな一つです。ストーリーはというと人間と魔物っていうか妖怪のような生き物が共存している乾いた世界サンドランドを舞台に 水源地を独占して貧しい国民たちには水を売って稼ごうというおバカな国王と、その水源地を守るためによそ者と戦う軍隊。そんな中、今は小さな町の保安官をやっている、かつては軍人として名を馳せた初老の男ラオが、雨は降らない、川に水もないで干上がってしまって困っている村人たちを助けようと、南にあると言われる幻の泉を探す旅に出ることを決意します。砂漠の中には怪獣や賞金稼ぎの悪も出没するため、魔物の若きリーダーである悪魔の王子ベルゼブブと、その手下の老いた魔物のシーフと共に国王軍と戦いながら南を目指すんですが、かつてそのラオが軍隊を辞めることになったきっかけの悪い将軍ゼウがまだ生きていることを知って、復讐心に火がつきます。水を手に入れてゼウ将軍を滅ぼす。そのラオに心意気を感じたベルゼブブとシーフは、できる限りのことをしてラオを助けようと決めるんですが、というようなストーリーなんですけどもね、出てくる戦車なんかも古臭くてユーモアのあるデザインだったり、悪魔の王子がゲーム好きだったりと、クスッと笑える鳥山ワールド全開のアクションファンタジー。何も事前情報がないまんま見たんですけども、とっても面白かったですよ。今週ご紹介した新作映画は、鳥山明さん原作の伝説の漫画がアニメになりました。サンドランドでした。さあ続いては、長野グランドシネマズからのインフォメーションです。午前10時の映画祭では、学生世代の皆さんにもっと過去の名作、傑作を見ていただきたいという思いから、学生半額キャンペーンを実施しています。午前10時の映画祭13の上映作品を、学生料金500円のところ、なんと半額の250円でご覧いただけます。ただし、超お得なチャンスは残りあと5日間、8月31日木曜日までです。その最後の1本は、宇宙からの侵略者と防衛軍の超最新兵器対決を、伊福部明の音楽が高らかに盛り上げる地球防衛軍です。ぜひこの機会に名作映画の世界に触れてみてくださいね。また売店では映画館の味をお得に自宅で楽しめるお土産ポップコーンを好評販売中です。映画のご鑑賞の後に売店にお寄りいただき、チケットを提示していただくと、 M サイズ分のポップコーンを通常より150円安い300円でお持ち帰りいただけます。スタッフの一押しは限定販売中の明太マヨ味。ご自宅でのおやつタイムにぜひグラシネ自慢のポップコーンをどうぞ。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
先週はこのコーナーで1980年代に大人気だった高校野球を題材にしたラブコメ漫画、足立満さん原作のタッチの劇場版について紹介したんですけども、その時タッチのいろんなコミックス関係の出版物の販売総数は2億部を超えていて、足立さんの印税一体どんだけって言いましたけどもね。今週取り上げるのは1作品だけで5000万部超えと、こちらもすごい数字を残している矢沢愛さんの原作漫画が映画化されて、その後テレビアニメにもなった7をピックアップしてみます。もともとは少女漫画のリボンの姉妹雑誌クッキーという本で、2000年の7月から9年間連載されていて、コミックスは21巻を数えます。その5巻目までを実写映画化したのが2005年の9月公開の7で、ヒロインの2人の7、ミュージシャンとして成功を目指して上京した大崎奈々を中島美嘉が、東京に住む恋人と一緒に暮らすためやってきた小松奈々を宮崎葵が演じました。当時中島美嘉22歳、宮崎葵は19歳だったんですけども、原作では同じ18歳という設定なんですね。で、物語は2人が新幹線の中で出会うところから始まります。それからいろいろあって2人は同居するルームメイトになるんですけども、ミュージシャンの奈々が所属するバンドの男性メンバーとの恋愛なども絡めて進んでいく青春ストーリーだったんですけどね。2005年の9月3日に公開されるや、原作の漫画のファンはもちろんですが、音楽好きの若者の人気も集めまして、1週目から観客動員1位を記録。最終的には日本だけで300万人が見たと言われ、興行収入も40億円を超える大ヒット作になりました。少し遅れて公開された香港や台湾でも人気を集めて、この後かける中島美嘉の歌う主題歌グラマラススカイも各国で大ヒットします。その曲は漫画の原作者の矢沢愛さんが作詞して、 当時人気のロックバンドラルク・アンシエルのハイドが作曲とプロデュースを手掛けているんです。CD は日本だけで44万枚のセールス、オリコンの週間チャートでは2週連続の1位を記録していまして、この年2005年の年間チャートでもベスト10の10位に入っているんですね。この年はオレンジレンジやミスター・チルドレン、ビーズなど男性アーティストが人気だった年だったんですけども、女性としては唯一のベスト10へのランクインでした。この2人の7の周囲を取り巻くバンドのメンバー役としては松田龍平、松山健一、玉山哲司、成宮博樹などが出ていましてね、他に宮崎義子、ベンガルといったベテランが脇を固めています。この第一作の人気の勢いで翌2006年には2作目の7-2が公開されているんですけども、宮崎葵が出ていなくて別の女優になっていたり、バンドのメンバーの配役も随分変わっていて、興行収入は第一作の3分の1にも及びませんでした。では2005年にヒットした映画7の主題歌、アーティスト名は7スターリングミカ中島って言うんですけどね、グラマラススカイを聞いてください。今週のタイムスリップムービーヒッツは18年前2005年公開の中島美嘉、宮崎葵主演の7からグラマラススカイでした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずはラジオネームアルプス車窓さんです。残暑厳しいですね。というよりも今年は7月からずーっと暑くて、どっからが残暑なのか切れ目がないですよね。暦の上ではとっくに秋ですが、大岩さんは秋を感じましたか？まあ日中とんでもなく暑くなってもね、夜8時を過ぎた頃になれば外の空気も少し冷たくっていうよりもぬるくなって、コオロギの声も聞こえるようになりましたけども、食いしん坊の私はシャインマスカットなどがスーパーに並んでいるのに秋を感じていますが、徐々に味覚の秋を堪能できる時期になってきますねとお書きですけども、今朝見たテレビのニュースでは、新潟では水不足で水田のお米が枯れてきているとか、福島県では梨が水を実に蓄えられなくって玉が大きくならないとかね、結構いろんな被害が出ているようですよ。例年通り果物を買っても値段がバカ高いなんてことになる可能性もないわけじゃないでしょうね。さて今週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3の高中正義さん、はいはい、アルプス車窓さんのリクエストでね、この暑さの中だと一層涼やかに聞こえそうですが、いや逆に暑い中だとちょうどいいかもしれないですよ、夏らしくて。今週はオンエアでは聞けないので、後日グラシネのホームページからどんな3曲を大岩さんが選んだのか、エピソードなどを含めて楽しみに拝聴しますといただきましたけど、あ、そうでしたか、今週は長野勤務の土曜日ではなかったんですね。ちょっとそれは残念ですが、高中さんの曲、ネットの配信サイトでもほとんどのアルバムやシングルの曲は聴くことができますからね。どんな曲なのか聴いてみてください。そしてこちらは長野市の猫道探検隊さんです。お盆休みは久しぶりの家族旅行、北の大地、北海道へ行ってきました。あ、それで先週はメール一周お休みだったんですね。飛行機に乗るのは何年かぶりでしたが、予約して席を選ぶのもスマホ、空港でのチェックイン、そして飛行機に搭乗するのもみんなスマホ。実際に飛行機に乗り込むまでは本当にスマホだけで乗れるのとハラハラドキドキでしたが、予約から離陸するまでの数ヶ月が一番印象に残った旅行になりました。その準備段階がね、まあ今の10代20代30代ぐらいはそれでいいんでしょうけど、若い頃には携帯電話すらなかった世代としては不安は不安ですよね。さて北海道は素敵なところでしたが、道が狭いのと海がないこと以外、信州は負けていないぞと再発見する旅でもありました。なんかちょっと負け惜しみっぽくも聞こえるんですけども、まあ確かに道は広い、そして長いでしょう移動が。まあ海はね、ホタテにカニにイカにシシャモ、そうやって喋ってるとやっぱりちょっと羨ましいなとは思うんですけども、私は仕事やプライベートの旅行も含めて 6,7 回北海道には行ってるんですけどね。まあ札幌だけとかね、そんなのもありましたが、旭川の旭山動物園にも行ったんですけども、帰りの千歳空港までのバスに乗ってる時間のまあ長かったこと、でっかい道と言われるだけあるなと思いましたけどね。そして今週のた、はい、この後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、高中正義さん。ブルーラグーン以外ですと、音楽の趣味が全く違う神さんと私が結婚前唯一二人とも持っていたレコードが虹伝説でした。あ、 レインボーゴブリンズ、あれは名作ですよね。私ももちろんレコードで持ってるんですけども、あのアルバムって組曲的な作りになってるもんですからね、全部聴いていただかないとって感じですから、今週かけるのはちょっと難しいかなと思って、もちろん予想通りブルーラグーンはかかりますけど、さあ後の2曲は何か、もうちょっと待っててくださいね。お楽しみに。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkoji.co.jp、 また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上がりきったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週もまだ洋楽の曲が一つもかかっていないので、今日はリクエストにお答えしましょう。メールでいただいたんですけどもね、ラジオネームとかペンネーム風のものが書いていないんですが、渋さんとご紹介しておきましょうか。土曜エンタメ意気揚々リクエスト、恋の駆け引きでしたっけ。ハミルトン・ジョージ&レイノルズ、ノーノー。この曲は私が洋楽を覚え始めた頃、中学生の時にね、日本でも大ヒットしました。1971年、シングルレコード日本で16万枚売れて、洋楽なのに日本の曲と合わせてオリコンのチャートの10位に入っています。ハミルトン・ジョー・フランク&レイノルズ、オリジナルタイトルは Don't Pull Your Love、 日本語タイトルは恋の駆け引き。初めて番組にメールを送ってくださいました渋さんからのリクエスト、ハミルトン・ジョー・フランク&レイノルズ、恋の駆け引きでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は13巡目のタです。タはこれまで竹内まりや、高木正、谷山ひろ子、高田瑞恵、田原俊彦にダカーポ、グループサウンズはザ・タイガース、種智子、谷村新司のソロ、高橋真理子のソロ、そしてダークダックスと、ここまでは3曲ずつかけてきたんですけども、前回は3組3曲で高見知佳、平浩二、田山正光とかけまして、今週は少し前にアルプス車窓さんからいただいたリクエストにお答えして、主に歌の入っていないギターのインストゥルメンタルの曲が中心の高中正義さんの曲を3曲聴いてくださいと言いつつも、ちょっと珍しい本人の歌入りの曲も用意しました。高中正義さんは1953年、昭和28年の3月、東京の赤羽生まれで品川育ち、今年70歳です。いや、私高中さんのソロアルバムを初めて買ったのが大学を卒業する直前の昭和55年の3月だったんですけどね、当時は5つしか年が違わないとは全く思っていませんでした。もっと大人っぽく見えましたし、その頃すでにキャリアも長いと思っていましたからね。その高中さんは中学生の頃からギターばっかり弾いている少年だったようですが、それでも東大合格者の多かった日比谷高校を目指せるだけの学力はあって優秀だったのに、東京で学区制度が変わってしまって日比谷は受けられない。落胆した高中さんは私立の高校に進学します。その高校在学中から、府中にあったアメリカ軍基地のステージでジミー・ヘンドリックス、ジミヘンの曲をバンドで演奏したっていうのを手始めに、細野晴臣、小坂忠といったメンバーのいたエイプリールフールというバンドのギタリストがステージで酔っ払ってしまって、誰か俺の代わりに弾いてくれという呼びかけに応えて、学生服のまんまステージに上がって演奏したなんていう伝説も残っています。この出来事をきっかけにしまして、鳴茂茂、角田博、柳田博といった人たちのバックを務めるようになって、スタジオミュージシャンとして指名も受けるようになりました。そして1972年、昭和47年、19歳の時に加藤和彦さんが新しく作ったサディスティックミカバンドの正式メンバーとして加入します。75年に解散した後は、ドラムの高橋幸宏、ベースの後藤嗣俊らと共にサディスティックスとして活動しながら、 1976年昭和51年にソロとしてもアルバムデビューします。折しも日本の音楽界ではカシオペアや T スクエア、松岡直也などのインストゥルメンタルミュージックのフュージョンが注目される時代になっていて、1979年昭和54年の暮れに出した5枚目のアルバムジョリージャイブが俄然注目されました。翌年1980年の5月にリリースされたシングルカットはパイオニアのステレオの CM に使われてヒットしました。高中正義さんの1曲目は、何度聴いてもこのイントロはかっこいいなぁと思います。ブルーラグーン。オリコンの記録ではシングルでも3万枚ほど売れています。高中正義さんの1曲目は、あの頃夏の定番 BGM の一つだったブルーラグーンでした。高中さんは70年代の若い頃、スタジオミュージシャンのギタリストとして朝岡恵の私の彼は左利きとか、浅野ゆう子のセクシーバスストップなどに参加していまして、他に井上陽水のアルバム氷の世界では全ての曲でギターを弾いているそうです。では話を80年代に戻しまして、ジョリージャイブがヒットした後の次のアルバム T-Wave は80年の6月リリースでオリコンのアルバムチャートでは7位まで上がっています。その中から高中さん本人が日本語で歌っている曲 My Secret Beach。 この曲はあの頃人気だったマツダの車ファミリアの CM にも使われていたんですね。高中正義さんの2曲目は歌入りのマイシークレットビーチでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は高中正義さんの3曲を聴いていただいています。あの時代80年代の初めは夏といえば大滝詠一さんのアロングバケーションとか、山下達郎さんの曲とか、爆発的にブームになる曲があったんですよね。高中さんもその一人だったんですね。その後1984年昭和59年には中森明菜の実会の作曲をしたり、翌85年には未だ CD 化されていないユーミン、小田和正、財津和夫3人のコラボの曲、この番組でも1回かけましたけども今だからという曲もギターを担当しています。では高中正義さんの3曲目は、その年85年にリリースされてシングルとして出した曲では一番売れたこれをどうぞ。渚モデラート。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、高中正義さんの最後の曲はシングルレコード7万6000枚も売れているんですね。実はこれも CM に使われていまして、薬師丸ひろ子さんが出演していた東芝のビュースターというビデオレコーダーの CM だったんですね。渚モデラートでした。今も年に一度半年ほど続く全国ツアーをやっている高中さん、私は 2,3 年前に長野市芸術館に行きましたけども、コーラスの女性メンバーにはね、懐かしのアマゾンズの大滝優子さんがいたのにちょっとびっくりしました。確か高中さんはもう15年ほど前から自分のレーベルで CD を出していて、軽井沢のスタジオがある自宅に住んでいらっしゃると聞いているんですけどもね、一回そのオリジナルレーベルの CD の曲をかけたらば、私の番組にファックスを送ってくださったことがありましてね、とっても感激しました。一回番組に呼んでくださいって書いてあったんですけども、それはノーギャラで電話でいいですかって聞くのもはばかられたので、結局恥ずかしくて連絡はできませんでしたけども。ということで来週以降のインデックスちょっとご紹介しますね。長いので簡単にいきますよ。今週はまず次のチですが、これまでチューリップ、チェッカーズ、チャーにチェリッシュ、千秋直美にチューブ、チャゲ&アスカと3曲ずつかけまして、8巡目以降は3組3曲、千葉弘子やチャンプルーズ、チューインガムに千葉真一などなどやって、2022年の1月22日でチは完結しています。続くツはずーっとパスだったんですけども、2回だけ3組3曲やりまして、角田弘、綱木&みどり、坪井のりおに土屋香織などをかけて、2021年の8月7日に完結終了しています。続く手は、寺尾明、テレサテン、テンプターズ、それにデュークエーセス。これは3曲ずつかけたんですけども、あとの2回は3組3曲で、TM ネットワークに天満ルミ子、天童よしみにティンパンアレイなどをやって、2021年の8月14日に完結終了しています。そしてと、これまで、トワエモア、徳永秀明、森田光一とトップギャラン、トンネルズにドリフターズ、ここまでが3曲ずつかけまして、6巡目以降は3組3曲、トムキャットに時藤三郎、東京ジャップ、豊島辰美、 鳥羽一郎に富田康子、都市伊藤とハッピー&ブルー、土井勝などなどかけて、10巡目だけ所ジョージさんの3曲をかけました。11巡目最後の3組3曲、戸川純、豊川城などをかけて、今年の春4月15日に完結終了しています。そこで来週は苗へ行きます。名はこれまで中村雅俊、中森明菜、中島みゆきに中山美穂、長渕剛、中原理恵、長山陽子、夏木マリ、中原芽衣子に中村あゆみ、内藤泰子と、ここまでは3曲ずつやりましたが、前回12巡目は3組3曲で中尾美恵、中正美などをかけたんですが、名は確か猫道探検隊さんから前回リクエストがありましてね、なぎら健一さんをやってくださいということだったんで、3曲かけることができるなぁと思って採用です。以前は俳優としてもドラマなんかに出ていたんですけど、最近ちょっと歌も演技も見ることが少なくなっているんですけどね。来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3はなぎら健一さんです。何かメッセージやリクエストありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずはおなじみラジオネームサザエ様、年齢14歳。さて今週のサザエ様くんは何を書いてあるかな。長かった夏休みも終わって2学期がスタート。しかし始業式から1週間も経たず総合テストがあります。でも友達と久しぶりに会うのは楽しみです。受験勉強も引き続き頑張りますと決意のほどを書いてくれましたけども、さて話は変わりまして、録音のある水曜日は甲子園の決勝ですね。ここからは僕の予想です。慶応が勝つと思います。107年ぶりの優勝を見てみたいです。番組が放送される土曜日にはもう結果が出ているので、果たしてどうなっているか、じゃあ来週もまた聞いてくださいね。じゃんけんぽんグーふんがふっふーとね、終わってますけど、サザエ様くん、どういう根拠があって慶応が勝つと思うか、そこはわからないけど当たりましたね、予想がね。そして最後は今週もファックスでいただきました。長野市のパッシーさん、とうとう私も体温より高い気温の日 36.7 度を体験しました。熱帯夜が続いて連日暑さで目が覚めてしまいます。そんな中、一度30度の日がありましたが、それが涼しく感じてしまうなんて恐ろしいです。いや、パッシーさん、追い打ちをかけるようですけども、これが今年だけでは終わらないんですよ。ところで大岩さんの隠れた才能にびっくりです。何でしょう、私自分でも気づいてないぞ。長年私たちリスナーからのコメントなどにたくさん目を通していらしたからだと思いますが、その内容からいろいろ分析や推測されて、リスナーたちの性格や人となりを 100% に近いくらい当ててしまうんですから。あ、当たってますか。特に最近の私のことやサザエ様くんのことなど、やっぱり何度も送ってくださるような方は言葉の端々とか思考回路などキャラクターが分かってくるってのはありますね。さて話は変わって高校野球ですが、長野県の代表校が早々負けてしまったので見てなかったんですけども、ラジオで生島博さんのコメントなどを聞くと、なかなか面白い試合が多かったそうですね。でも暑い中選手も大変でかわいそう。慶応は坊主頭ではないと聞きましたが、ってことは全然見てないんですね。女性の私には分かりませんけど、大岩さん、男性から見て坊主頭って嫌ですか。全て嫌いとは言いませんけども、高校野球に関しては監督とか学校とか大人が決めたことを、はいそうですかと何の疑問も持たずすんなり受け入れてしまうところが軍隊みたいで嫌いです。思春期っていうか青少年期の反発心っていうかね、全然感じられませんもん。まあ言い方悪いですけど、弱いチームほど丸刈りとか剃ってる頭多くありませんか。だからといってプロに入ってから西武ライオンズの高橋光成とか今井とか、イケメンでないのにあんな頭をするのは高校時代坊主頭を我慢していた反動だと思います。そんなことで私は当分西武ライオンズは応援する気はありませんけどね。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。